はい、ということで始まりました、東京ミルク放送局という形ですね、本日も特別会という形でお送りできればと思います。新庄さんはですね、趣味の、お仕事、いや趣味のお仕事、趣味の演劇の方でですね、お芝居の方で、忙しいらしく、ちょっと今日もいないです。ちょっと誰かね、他にも呼ぼうかと思ったんですけれども、ちょっと急遽、収録という形になったので、もういいやという形でちょっと一人で、収録させてもらっております。できる限りね、誰かと一緒にコミュニケーションを取りながらやりたいなとは思ってはいるんですけど、ちょっと本当に、本日緊急特別会という形で、配信させていただきます。まずですね、ちょっと皆様には、本当にこの場をお借りしてですね、謝らなければいけないことがありまして、そちらを、まず最初にしっかり、言いたいと思います。映画マスカレードホテル、という映画があるんですけれども、そしてに私、多少なりとも絡んでおります。で、先日マスカレードホテルが、出来上がりまして、今公開もされてますけれども、拝見、させていただきました。はい、結果ですね、大変につまらない作品だったという形なので、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいでございます。もし見てしまった方、本当にすいません。もし見ようと思っている方、そして、今後見ようかな、どうしようかなとか見てしまった方もそう含めてなんですけど、もし見ようと思っている方がいれば絶対にやめてください。本当につまらないです。これ先にちょっと言っておきたく、少しほんのちょっとでも関わっている私関係者の一員でございます。エンドロールに名前があるわけではありませんが、非常に責任を感じております。このようなクソを排出してしまった日本映画界ということに対してもそうなんですが、関わってしまったということに対してもものすごく恥ずかしいという気持ちでいっぱいです。今後本当にこのようなことがないように気をつけていきたいなというふうに思いますので、まずちょっと謝罪からさせて、いただきました。本当にちょっと今回の放送は、謝罪なんですけども、いかにクソかというところをですね、皆さんにもお伝えさせていただきまして、いやこれだったら見に行かなくていいかというふうに思っていただければ、少しでも被害を最小限に食い止めたいというふうに思っております。マイナスプロモーション全開でいきたいと思います。はい、ということで、どのように関わっているかという形で、気になる方もいらっしゃるかもしれませんが、私の方が、運営してます学校の方の、に依頼があって、このマスカレードホテルという映画に、ちょっとスタッフとして、学生さん参加させてくれないかということで、ご連絡をいただきました。それが、一昨年の、9月ぐらいですかね。でそこから、4人の学生が、参加しまして、ほぼ2ヶ月ぐらいですかね、一緒になって、参加してます。制作部が2名と美術部2名という形ですかね。ちょっと個人名は全然それは伏せておきますけれどもはい、という形の状況です。で私自身も別に台本を読んでたわけではありません。企画書をちょっと見た感じです。当然、長澤まさみや、木村拓哉さんが出られるので、変な現場という言い方はちょっとあれかもしれませんが、しっかり大人が、入ってて、面倒を見てくれる現場であろうという、ちょっと教育の面からですね見た上で、ぶっちゃけもうものすごく騙されたりとか、むちゃくちゃな状況で働かされたりみたいなことが結構多い世界なので、そういう労働環境とかですね、そういうことに関しては問題ないだろうというような判断をさせてもらって、行かせてもらいました。という経緯ですね。はい、ということで、そこから、本当はね去年公開する予定だったらしいんですけど、らしいですね、ちょっと僕自分でもよくわかんないですけど、キムタクとか長澤まさみさんのドラマや映画が、裏でやってるみたいな形で、うまくちょっとその辺スケジュールはまらないで年明け公開という形になったそうです。はい、ということでマスカレードホテルですね、どんなお話かという形で、まず簡単に、ストーリーからお話しさせていただければと思います。 東野圭吾のベストセラー小説を映画化し、木村拓哉が初の刑事役に挑んだミステリードラマ。都内で3件の連続殺人事件が起き、エリート刑事、新田浩介かっこ、木村拓哉は次の犯行場所はホテルコルテシア東京が4件目の犯行場所になることを突き止める。犯人を見つけるためホテルのフロント係になりすまし、潜入捜査に乗り出した新田は、教育係である優秀なフロント係、山岸直美かっこ長澤まさみですねと衝突を繰り返しながら事件の真相に近づいていくということです。ヒーローシリーズの鈴木雅之はメガホンを取り、ライアーゲームシリーズの岡田道直さんでいいですかね、脚本を担当しておりますということです。まあ、こんなようなお話ですということで、先に本当に何度でも言いますけど、ここまでのですね、打作はめったにないです。そういう意味では必見かなと思いますけれども、私自身で、原作未読です。東野圭吾さんは、まあ、ベストラ作家ですから、僕もなんか何本か見たこと読んだことありますし、まあ普通に面白いなと思いますし、なんかなんだっけな、原発のやつはすごい良かったなという気は覚えてます。なんかなんとかの蜂かな、なんか天空の蜂かな、なんか映画にもなって、それは僕も見てませんが、原作が非常に面白かったですね。はい。まあ本当に正直、映画見終わってこんな原作なのかという、あの東野圭吾さんがこんな面白くないものをそもそも原作で書いたのっていうのがまず疑問ですね。いや、まあ映画がひどいっていうことになるのかもしれませんけれども、ちょっとこれわかんないですね。原作読んだ人から話ちょっと聞きたいですけど、どれだけ忠実というか外しちゃったのかなというのは聞きたいですね。はい。もう突っ込みどころ多すぎですね。もう本当にこんだけひどい映画はなかなかないという形ですけど、本当にもう何ですかね、お金のかかる役者さんを、呼んじゃちょっとだけ使い、同じ曲をバカみたいに、まあ、メインテーマみたいな50回ぐらい流してましたね。で変なタイミングでかけることによってちょっとしか出てない役者さんの出番も殺してますね。そしてもう全体としての通しての演出はしてません。もう断片的ですね。ちょっとそれっぽい絵を撮ればいいみたいな感じで、まあ、絵も全部のっぺりしてましたね。へったくそのカメラワークだなと思いましたけど、役者の良さも全く引き出せてませんし、ある意味必見の映画です。ただとは言ってもね、作り手側からの、まあこんなもんでいいんでしょみたいな、適当にこんな感じでやっときゃ、観客喜ぶでしょみたいな、まあ大根先生ばりの、まあ、悪意は感じなかったので、そこが唯一の救いかなというふうに思いますね。そうですね、悪意を感じない映画を見たい人は見た方がいいかなというふうに思います。とにかくね、もう本当に冒頭からおかしいんですよ、この映画。頭からちょっとさらっていきます。全力でネタバレとかしますんで、ネタバレする理由は見ないでくださいということなので、これを聞いてもらえば見ないで済むようになるというふうに思っていただければと思います。はい。シーンとしてですね、冒頭の長澤まさみさんがですね、ホテルマンですね、フロント係が、お客さんのなんか浜田岳がなんか、難癖つけてきて、チェックインしたけれども、その後フロントに電話かかってきて、なんか部屋が臭いと、なんか禁煙の部屋だったのにタバコ臭いと、でどうなってんだっていう感じで浜田岳が、長澤まさみとなんかその後輩のやつを詰め寄って、でなんかすごくちょっといい部屋に、グレードアップした部屋に、申し訳ございませんでしたという形で通す。まあ、そこまでは別にいいんですよ。はい。で、じゃあ帰りがけにエレベーターに乗って、ロビーに着くまでの間ですね、その客の文句を後輩と言い合うんですよ。冒頭ですよ。はい。いいですか？裏でどう思ってるかとか、そういうところをいきなり提示すんじゃねえよと思って。なんかそういうことじゃないんですよ。そもそも見に来たいのは。ホテルマンっていうのはなんか表の顔はニコニコしてるけど、実際は裏でブツブツ文句言ってますっていうのを冒頭3分でそれ言ってるんですよ、この映画は。ゾッとしましたね。夢がないんですよ。そういうの見に来たわけじゃないんで、昨年ね公開されました、若おかみは小学生、このおっこはですね、そんなこと言ってませんよ。おっこはなんて言ってたかというと、花の湯温泉のお湯は誰も拒まない、 すべてを受け入れて癒してくれるって言ってましたよ。こんな名言をですね、小学生は本心で言ってました。あれ嘘偽れなく、この映画にですね、こう今みたいなね名言は一つもありません。そもそもですね、これもホテルマンの映画です。でそこに、まあ潜入捜査としてキムタクが入ってくるので、刑事とホテルマンの映画ですよ。でお仕事紹介映画なんですね、こういうようなというふうに僕は呼んでますけども、お仕事紹介映画は見終わった後その仕事に興味を持たせないとダメなの。もうそれは責任なの、絶対にやんなきゃいけないことなんだって。踊る大捜査線も海猿もどんなに荒唐無稽でもお話がおかしいなと思うが、織田裕二は正直かっこいいと思いましたし、伊藤なんとかも、すげえなと思いましたよ。あの海難救助ごいすと思いました。このなんていうんですか、この映画マスカレードホテルを見終わってですね、ホテルマンになりたいとか刑事に憧れるとかそういうお客さんゼロですから、何のために作ってんだよこの映画と思いましたよ、もう最初の冒頭で。そこの志がそもそもないんですよ、何も考えてないっていうのがもう分かるんで。どうなんですかね、原作もそこから入るんですかね。まあ別にあとフォローするわけじゃないんですけれども、木村拓哉さん、キムタクはある意味一番の被害者です、被害者ですね。もう正直40過ぎのおっさん刑事ですよ。普通の映画だったら、まあそういうおっさん刑事は若手と組まされて、で若手が主人公じゃないですか。でもキムタク映画なんで、まあなんか一応組んでる若手みたいのはいるんですけど、若手がベルボーイをやらされて、キムタクがフロント係なんですよね。でフロントやる理由が、キムタクは帰国子女で英語ができるからって言って、は？何それと思って、さらに言っておきますけど、この映画外国人このあと1秒も出てきませんから、英語喋れる理由何も関係ないです。でていうかベルボーイの方が英語喋れないとまずいんじゃないのっていうふうに思いますし、キムタクは基本ね、あの業務に支障をきたしたらまずいですから、長澤まさみとかがフロント係をやってる時に後ろで見て立ってるという見学の立ち位置なんで、英語いらないんだよあいつは。はい、というところで、最初の方のですね、高島兄が出てくるんですけども、ここはね良かったですね。高島兄は100点でしたね。高島兄がチンピラみたいな芝居をしてて、姑息な詐欺まがいの手口を、働くんですけれども、それをですねキムタクの起点で、切り抜けました。これも最初は長澤まさみのホテルマンとキムタクがものすごく相入れない感じだったんですけれども、ちょっと詐欺まがいの手口をキムタクが刑事的目線で解決をして、長澤まさみが一目置くというシーンですね。これはもう動機のきっかけとして、お話のきっかけとして非常にいいシーンだと思いますし、正直映画の盛り上がりとしてはここがマックスですね。ここから先は全部学芸会でございます。はい、この後、なんかめくらの老女が出てくるんですけれども、失明というか、目が見えてない感じのなんかサングラスかけた、なんか髪の毛長い老婆が出てくるんですけれども、それは別にそれを対応するみたいな感じでなんかコーナーが変わるんですが、これがですね結構多分見てる人みんな思ったと思うんですけど、誰が演じてるかっていうのが、分かっちゃったんですよね。多分撮り方なんでしょうけど、一応変装してることになってるんですかね、変装してることになってるんですけど、別にねホームページ見れば載ってますけど、松高子さんですよ、はい、松高子さんがサングラスかけて、杖ついて、カツラかぶって出てくるんですけど、いや松高子ちゃんこれっていうふうに結構分かりましたね。はい、でなんかホテルのまた部屋に入って、またなんか部屋の調子が悪いと、苦情っていうのは部屋を変えてくれってことらしいんですけど、この映画の中では全て、はい、で、部屋を変えてくる理由、部屋を変えてくれっていう理由はなんか幽霊がいるから変えてくれっていうふうに言うんですよ。はい、松高子が幽霊とかそういうこと言うから、もう来るのはあいつですわ、琴子がやってきたと思って、もう私爆笑です、映画館で一人でキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッって笑ってましたよ。もうで最後の方もね出てくるんですけど、その時もなんか あのお祈りをするから長澤まさみに一緒にお祈りしてくんないかみたいなことをやってる、やりだした時は、おお、あの来るのボギワンかなんかが来んじゃねえかと思って、私もうこれも爆笑です。もう本当になんか、え、わざとやってんのかなと思いまして、結局ね、前半出てきた時に顔バレしないで、退場したんですね、お話上。だから、でも松たか子ほどの人が顔バレしないで退場するのおかしいじゃないですか。ということは連続殺人犯の犯人としてもう一回出てくるっていうのがもうバレバレです。30分かかってません、ここまでで。もうどうなってんだと思って、これで松たか子が犯人じゃなかったらおかしいなと思ったんですよ。そしたら案の定犯人でしたけど、もう何なんですかね。そもそもまあこの設定も正直おかしいと思いますし、松たか子をもう来るもそうですけど、もう色物キャラで使うのをやめてもらいたいですね。あの本当たか子に失礼ですわ。あの人もっと生きる役いっぱいありますし、でもどうなんですかね、まあ、30代後半から40代前半ぐらいでなんかちょっと色物系の芝居ができる人っていないんだよなと思いながら、もう高子しかいないのかと思いながら、高子申し訳ないと、思っております。この後ですね、高子が一回退場してから生瀬さんと七尾ですね、の七尾さんのエピソードが入ってきます。この2つに関してはこのエピソードは、脱粉レベルですね、はい。この2つのエピソードもちゃんと言ってきます、全部カットで OK です、はい。30分削れます。このエピソードだけでですね30分ぐらいあったんで、このエピソードが終わったタイミングで正直ね30分寝れたじゃんっていうふうに思いましたよ、はい。いいですか、この七尾と生瀬のエピソードを詳しくは話しませんが、どうでもいい話なんで、この時点で1時間半です。いいですか、最初にストーリーで紹介した連続殺人事件は何も動いてませんからね。状況の設定を説明するコーナーで、松たか子が来てお客さんと人絡みあるコーナーで、生瀬さんと七尾が来るコーナーで30分です。これで1時間半ここで終わってくれ、頼むからここで終わってくれと思いました。この時点で連続殺人事件に何の進展もありません。目の前真っ暗でした本当に。その後一応なんか進ん その後一応ちょっと、事件は進展するんですけど、トリックが全く分かりません。全然分かりません。観客置いてきぼりです。トリックがちょっとややこしいのと、セリフをねペラペラ早口で喋るだけなんです。役者が映像的に分かりやすくしてるとこゼロですね。何のために映像にしてるんだと。これ多分本というか原作をそのまま台本に書き起こしてそれをまんま言ってるだけなんですよ。映像なんだからさ、そこをうまくやろうよと思って、もうぐったりですね。これの証拠に私帰るときにお客さんの列に紛れて帰ってきましたけど、いやなんだかさっぱり分かんなかったけどまあいいかと思って見てたよって言って、お客さんが考えるのを諦めてますよ。いいんですかねこれで。東野さん、一応なんかね2個あるトリックのうち、最初の方はなんかホテルに電話すると部屋に直接はつながらないからみたいな、なんとなく分かるトリックです。でまあこれはまあいいかと、ホテルつながりだからと思って、分かんないよ詳しいことは俺も説明できないけど、で2個目 あのトリックに関しては全くホテル関係ないです。何なんですかこれ、なんでホテルをじゃあ題材にしてるのか、もう何の意味もない。もうね何なんですかね、ちょっとだんだんイライラしてきました。もう本当に言いながら、この監督はねバカなんだと思いますよ。なんすか、鈴木正幸とかいう人ですね、初めて知りましたけど、もうね今回で覚えました。もうメモリーチップに記憶しました。つまらない映画を撮る人ということで、メモリーチップに、記憶しましたんで、佐藤なんとか大根なんとかみたいな感じですよ、はい。そもそも監督は誰が犯人なのか分からず全員容疑者というミステリーの楽しみ方を多分知りませんね。見たことないんじゃないですかね、考えたこともないんだろうな、ミステリーって何なのかを。 もうバカバカ大バカというふうに思いますけども、なんか最後の方にね、犯人が名古屋の売れてない小劇場のなんか役者かもみたいになったんです。まあそれは別にいいでしょう。でそこをですね、なんか一緒の刑事 なのかよくわかんないですけど、刑事かなの小日向さんが、それを突き止めるために名古屋に向かって、その劇団を訪ねるんです。でなんかちょうどお芝居をやる時らしく劇場の前に着くんですけど、その劇場の前にある名前、が、名古屋小劇場って書いてある。わかります？名古屋の劇場に出ている役者が犯人かもしれないから、それを突き止めるために名古屋の劇場に行って、その名古屋の劇場の名前が名古屋小劇場って書いてある。もう少し考えようね。え、実際に実在するさ、あの劇場を一文字もじるだけでもいいわけですよ。これ直接的な被害が及ぶわけでも何でもないので、もう何にも考えてないっていうのがね、このワンカットでバレバレですね。いやこれはもう本当に失禁しましたね、ここのカット で、でそれ最後ですね。はい、なんかわかんないですけど、バタバタやって松たか子捕まえて終わりです。はい、わかんないんだもん、トリックが全然意味がわかんない。で、事件が解決して、エピローグでですね、なんか最後大団円みたいな感じになってる時に、なんかロビーで木村拓哉と長澤まさみが向き合って、じゃあなみたいな感じで、そこになんかこうスーッとなんかエンドロールが出てくるけど、なんか木村拓哉長澤まさみみたいな、一人ずつスッて出てきてスッと消えていくみたいな、なんかね、それこそなんかテレビドラマの最終回とかありそうな感じですよ。まあそこはいいんじゃないですか。はい、ああいいんじゃない、それはまあまあまあまあ終わるんだみたいな、あまあまあでもね、確かに終わりそうなシーンだから、まあまあいいんじゃないですかと思って見てたら、ここからまあ終わらねえの、地獄、地獄が始まるの、ここから。あのね、数えました、6シーンありましたよ。バカじゃないのと思って、なんかホテルに来る客は、なんかそもそもお客さんっていうのは仮面をつけてきてるから、ホテルマンは絶対にお客さんの仮面を取ってはダメみたいな、なんかそもそもの持論があるんですよ。はい、まあそれもどうでもいいんですけど、別にどっちでも、まあはい、わかりましたと思って、なんかそれはなんか本編中でもなんか言ってて、はい、で、キムタクがじゃあねみたいな感じで、そう、潜入捜査終わって帰ってったわけですね、ホテルから出てって、後日なんか長澤まさみと一緒にデートなのかよくわかんない、まあ微妙なラインじゃね、飯を食いに来たみたいな感じで帰ってくるわけですよ、そのホテルに。でホテルに入って、ホテルに入ってロビーに入った瞬間、向こうから長澤まさみが来るんですけど、なんかその日はね、まさみも非番じゃねえか、休みらしくて、プライベートで自分のホテルに来てて一緒に食事しましょうみたいな、まあ、それも別にいいんです。でそしたら長澤まさみがなんか仮面つけてくんの、あの仮面舞踏会みたいな、はぁ、あ、と思って、なんかそれがもう あからさまになんかイメージシーンだってのわかんない、他のお客さんも一斉になんかあの仮面舞踏会みたいなあの感じのつけてますから、はぁ、あ、仮面舞踏会って何、少年隊えみたいな感じですよ。皆さん、ちょっと思っていただけます？忘年会、まあ先ほど新年会もあったと思います、新年会に行ったら出席者がみんななんか仮面舞踏会みたいな格好してたら嫌でしょ。それがイケてると思ってるんですよ、この映画を作ってる人たちは。ダサいんで本当に吐き気しましたから、そういう演出とか、本当にこのダサい演出はね、正気じゃ多分考えれないと思うんですよ。平成も終わるという散々言ってるのに、このザ・昭和にはね、膝から崩れ落ちましたね。大問題作です、この映画。 演出とはっていうところになってくるんですが、知らないんでしょうね、この鈴木なんとかさんは。面白い演出をしてるなと思ったのは、ちょっとたまたまね、アマプラで無料だったから改めてちょっと見直したっていう形で見直したんですけど、エヴァンゲリオン、新劇場版エヴァンゲリオンの歯です、歯、ジョ、歯の歯で、マリですね、メガネっ子の巨乳の子がですね、オープニングで皆さん覚えてると思いますけれども、歌を歌いながらなんかエヴァンゲリオン乗りながら使徒を倒しに来るんですよ。これが演出です。いいじゃないですか、なるほどなと思うわけ。そこで歌を歌わせるということで彼女のなんかキャラもわかるし、でしかもあれ全く新作カットだから、テレビシリーズがすごい好きな人からしてみればものすごくテンションが上がるところで、歌を歌いながら戦いに向かうっていうこと自体がもうすでにおーっていう状況をしてますよね。まあマクロス愛覚えていますかで最初にもやってたけど、まあ多分そこをモチーフにはしてるんでしょうけど、ただ素晴らしい演出だと思います。で、あの時にマリが何を歌ってたかっていうと、チーターの365歩のマーチにしてるんですね。これ皆さん覚えてると思います。この365歩のマーチになんでしたのかって誰もね多分答えらんないと思います。ここで歌を歌わせるってことは多分ね論理的に考えればできるんですよ。おそらくそもそもここはね何も考えてなかったと思うんですね、庵野先生。でこのあと、最後の方のクライマックスシーンで、また歌が入ってきますよね。なんか翼をくださいとか、あの辺を合唱歌みたいなのが入ってきて、ものすごいエグいシーンとかをそこで、まあ、中和というか変な異質な感じにさせてると思うんです。で、それはね多分絵コンテ書きながら考えたと思うんですよ、庵野先生。あ、コストいいんちゃうんみたいな。それは別に全然いいと思うんですよ。でそしたらその時に、あ、マリが出てくる時も歌わせるといいんじゃんって言って、多分ねそこで初めて、マリが歌うっていうところのオープニングが付け足されたと思います。でこれは論理的に説明できるんですよ。だからそれすごいいい演出だなと思うし、キャラクター付けもよくできてると思います。ただここで365のマーチにするっていうのは誰も多分説明できないです。まあもしかしたらいろいろ翼をくださいじゃない曲にするっていういろんな案が出た時の没案がこれなのかもしれませんが、基本的にはここで365のマーチにできるのは庵野秀明の凄さだなというふうに思いました。だから論理的というかちゃんと説明ができるのが自分は演出だと思うんですね。それはまあ役者に対してもそうだし観客に対しても、説明ができるのが演出で、観客に対しては感じてもらうっていう形でしか説明ができないのがセンスだと思うんです。はい、この映画マスカレードホテルに関しては演出らしい演出はほぼないです。はっきり言わせてもらいますけど、まあなんか決意するシーンで長澤まさみとキムタクがバックショットで撮ってて、なんか1分ぐらい喋ってましたけど、あの時にそうか周りのなんか声とかを全部落としてたから、そこは演出ですかね。で、まあそれは演出かな、それは演出ですけど、なぜその何シーンか前の時に2人が並んだ時にキムタクの方が長澤まさみより背が低いんですね。もうそこをなんか気にしてたりする絵作りだったりもするのがもう見ててイラッともするんですけど、なぜ2人が並んでる時に、バックショットで2人が並んでる時に、周りの音を落として2人の会話だけクローズアップさせるようにしてるのに2人の背が一緒なんやと、どうなってんねんと、これがセンスがないということですよ。バカです。何なんですかね、もうサイエンスゼロでございますね。本当にね、申し訳ないですけどこの映画の何かしら分かんないですけど、監督さんなのかプロデューサーさんなのかは本当にちょっとやめた方がいいというふうに僕は勧告します。はい、前々からねちょっとは思ってはいたんですけどね、ちょっとやっぱ本格的にこれ検討してもらいたいことがあって、それは国の政策とかでですね、映画監督っていうのは 免許制にしてほしいと思うんですね。はい。もう、そうしないとこういうのが、なんですかね、さも当然の顔して、なんか東方で全国でやってたりするのの意味がわかんないですね。そもそももっと長いんでしょ、多分話。だったら連ドラでいいじゃんと思って。連ドラだったら毎回毎回いろんなお客さんが来て、で、ちょっとだけ話の主軸が進んでいきながら、二人の関係性が少しずつ良くなって、最後に長澤まさみとキムタクが協力して、真犯人を捕まえる全12話だったら、まあ別にそれだったら見てもいいのになと思うんですが、それを無理やり駆け足でやってるため、2時間それでも、ちょっとあんのかな。まあ、雑。ひどい。という感じですかね。はい、という形で、私ですね、もうこの映画を見ても関係者全員死んでほしいなというふうに思いました。あ、そうか、それを言っちゃうと自分ももしかしたら関係者かもしれませんね。はい、ということで、本当に皆さん申し訳ないです。もし、見に行く人がいるんだったら絶対にやめてください。もう、本当にやめて。言ったからね、もうこれで見終わった後、なんかどうこう言われても知ったことじゃないよ。もう、やめなさいって言ってるんだから。日本映画の悪いところが全て出てますね。なんだろうな。本当にこういう映画には今後死ぬまで絡みたくないなというふうに思ってます。まあなかなかね、政治もあるから、うまくいけなかったりもするんですけれども、ちょっと、ひどすぎるなと。思いました。面白かったな。その前に見たなんか霊的ボリシェビキだかな、あれは面白かったな。去年の作品だけど予算はないけれどもみんな一生懸命やってたもんな。面白い映画を作ろうという意欲に満ち溢れてましたよ。だからもうね、なんかなんていうんですか、面白いものを作ろうとかなんかそういう気概だけでも持っててもらいたいんですけど、ないですからね、このマスカレードホテルは。もう本当にこれはきつかったですね。ちょっと正直ね、進撃の巨人実写版レベル の、 クオリティだと思ってください。そうするとみんな見に行かないでしょ、そこまでひどいと思えば。はい、あ、そうだ、そう、そうしましょう。進撃の巨人実写版が見れますよ、この映画を見ると。なんで、進撃の巨人を見てるよ、よ、面白かったよっていう人は全然見に行っちゃってもらって大丈夫だと思います。はい、ということで、今日ですね、この辺に終わりにしたいなと思いますんで、すごいね、一人だと30分で終わりますね。はい、ということで、東京ミルク放送局緊急特別謝罪会マスカレードホテルという形でですね、お送りさせていただきました。それでは皆さん、また近いうちお会いしましょう。バッハハーイ。